はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、まずね、何が問われているかをちょっと把握しようと思うんですけれども、問題文の下から2段落目のところですね。以上の事案において X の請求が認められるか、Y の主張に対する X の反論を挙げつつ検討しなさいと。まあ、ちょっと違和感ありますけどね。まあ、普通は、このね、Y の反論を挙げつつ検討しなさいということなんだけども、その Y が何か主張していて、で、それに対する X の反論ですね。まあ、だから X の再反論みたいな感じになると思うんですけどね、これはね。X が請求して、で、Y が主張して、それに対して X がもう一回反論するか、再反論みたいな感じになると思うんだけども、まあ、いずれにしてもその Y の主張、これを踏まえて、じゃあ X がどういうふうに反論していったらいいのか、で、それを挙げながら、ね、X の請求が認められるか、これを検討していくという形になります。で、そのね、Y の主張というのはその前のところ、直前のところに書かれていて、Y は第二訴訟は本件和解条項丸二に反すると、まあこういうふうに言っているわけです。で、第二訴訟って何ぞやということですけれども、その段落のね、冒頭にありますように、A がですね、Y に対して本件賃貸借契約違反であって、中間利益を得られなくなったということで、Y に対して損害賠償請求権、本件債権を持っていると。まあこれは民法の415条1項。ですね、債務履行に基づく損害賠償請求だと思いますけれども、ね、で、この債権があって、で、これをですね、事情知らない X に対して売却したと。で、そこで X が Y に対してこれを訴求しているという状況ですね。なので、実態法的には、まず A が、Y に対して本当にそういう請求権を持ってるんですかという話、それから有効に X が譲り受けたんですかという話が問題になると思いますけど、まあ、そのどちらも問題ないでしょうね。問題文の末尾のところにありますけれども、本件、債権は成立すると。というふうなことは特にね、前提として良いということは問題ないわけですよね。で、さらにその X に対する譲渡に何か問題があったかっていうと、まあそういうことでもないだろうということで、まあ実態法的にはですね、A が持っているこの本件、債権を X に譲渡して、X がこれを訴求するということはできそうですよね。はい。で、そこで Y の反論が出てくるんだけども、Y は本件和解条項丸二にこれが反するというふうにしてる。で、そこで本件和解条項丸二を見ると、その、ね、前の段落のところに書かれてますけれども、これいわゆる清算条項なんですよね。丸二 Y および A は丸一の債権を除くその世の権利を放棄し、その双方の間に何ら権利義務がないことを確認するということです。まあ、いわゆる清算条項と言われてるもんですよね。この清算条項ですね。こいつですね。で、これにこの本件債権というのも入ってるんで、なのでもうこの請求は認められないと。まあ、こういうふうに言ってるんですよね、これはね。そういうことです。ちなみに、今言ったところも前提にしていいというふうになってる。なわけのね、一番最後の段落に書いてありますけど、ね、本件和解条項丸二によって放棄した債権に、本件債権は含まれると。だから、この中にこれが入ってるということも前提にしていいということになります。ね。はい。なので、まあ、X としては、今言った Y の主張を前提にすると、まず、この清算条項はそもそも無効であると。こういうふうに言えばいいでしょうね。したら勝てるということになる。あとは、これってあくまでもその AY 間。まあ実際にはその訴訟代理人がいてね、その C というのがいて、で、こいつがやってるんですけども、まあ仮にまあ A と同視するとすると、この AY 間で和解が締結されてても、自分にその効果を及ばないというふうに言えれば、仮に有効でもね、勝てるという可能性があります。なので、今言ったその2つですね、この2つ、これを検討するということになるでしょう。これがまあ X の反論ということですよね。で、まず1個目ですけれども、これが、この清算条項がね、無効になるという話ですよね。で、そのロジックをどう立てたらいいのかということになりますね。で、これについては、問題文の2段落目のところにありますけれども、ですね、A がその C を訴訟代理人してるんですよね。で、和解権限は一応挙げてます。和解を含む第一訴訟の訴訟代理を委任してありますから、和解権限は一応あります。ね、和解っていうのは特別の委任が必要ですからね。55条の2項2項かな。特別の意味が必要。これはありますと。で、問題はその範囲なんですよね。その範囲が一体何なんだろうかということになります。ね、で、第一訴訟で問題になっているのは、本件債権ではなかったんですよ。ね、これはその問題文の2段落目に書いてありますけども、Y がですね、A の負担する諸経費を水増し請求したということで、本件賃貸借契約の債務履行に基づく損害賠償請求。これはなされているということですね。まあ、これもね、根拠としては民法の415条1項になるかなと思いますけど、ね、これですね。これが問題になっていて、で、これについて、まあ、Y が200万払うということで、ね、他には、まあ、その債権債務関係ないよっていうふうな清算条項と合わせてね、この本件和解がされているという、そういうことなんですよね。はい。ちなみに、一応前提のある、ね、契約関係としてはこんな感じになっていて、Y がですね、A に対して、賃貸借契約でこの高建物を賃貸していて、で、A がですね、B に対して、これを、まあ、転貸みたいな感じだと思うんですけども、まあ、その保養所としてね、利用させると。という形になっています。まあ、ちょっとこの利用契約のね、具体的な中身は分かんないけども、多分まあ賃貸借契約みたいなもんなんでしょうね。多分ね、分かんないけどね。 で、Y がこれ運営をしますよと。運営管理、保養所の運営管理は Y がやりますよと。で、その代わりに A がね、経費を負担しますという形になっている。で、この経費を水増し請求したんだっていうふうなことで、損害賠償請求、訴訟を起こしている。これが第一訴訟なんですね。で、第二訴訟で問題になっている、この本件、債権ですけれども、これはですね、その後にこの Y がね、この中間者の A を外して B と直接契約したということですよね。なので A としてはまあそのマージンが抜けなくなったということで、でそれで損害賠償請求訴訟を起こしているって、こういうことなんですよね。はい。だから性質が違うわけですよ、これとかね。で、そうなってくると、この債権に関しては和解権限あるかもしれないけども、この債権、まあこの債権を含む、本件債権を含むね、その全体というかね、まあ、この債権債務関係全体ですよね。この清算条項に関してはね。その清算条項を結ぶような本件、その債権を含んだ清算条項を含むその全体についての和解権限というのはなかったんじゃないのと、こういうふうに問題になってくるわけですよね。はい。で、この点に関してはよくわからないわけですよ。条文にも特に書いてないからね。特別の委任が必要だってことは書いてあります。55条の2項2号ね。ちょっと条文見ましょうかね。55条の2項2号ね。2項の柱からいこうかな。訴訟代理人は次に掲げる事項について特別の委任を受けなければならないと。2号のところで、訴えの詳細が和解というふうになりますよね。で、今回これはあるんですよ。で、ただ問題は、じゃあ、そのね、範囲、これはどうなのか。これは問題文、条文に全然書いてないからね。はい。まあ、ちなみに問題文の、そのね、その和解の内容のところにも書かれてないよね。和解がこれこれこういうふうなね、その和解権限というのはこれこれこういうものでしたっていうようなね。まあ、多分その A と、まあ、そのね、代理人のシートの間で、まあ、中身、その和解契約って多分ある、和解、失礼しました。その訴訟代理に関する契約っても多分あると思うんですよね。で、そこの部分でもし何か定まっていればもちろんそれによるってことは考えられるんでしょうけども、本件は問題文でそこのところも特に特定されてない。だから条文もない、当社の契約もよく分かんない、そういう状況で判断しなきゃいけないということになります。で、この点に関しては実はいろんな見解があるんですよね。まあ、少なくてもその訴訟物以外の権利関係についても和解権限が及ぶっていうことに関しては、これは判例も認めているところですし、学説も概ね一致あるかなと思います。ただ、じゃあ無制限なのかとね、無制限なのかと言われると分からないということになります。で、これに関してはすごく学説の対立があって、判例の見解もよく分からないんですよね、これはね。で、一応この素材にしたのがですね、平成12年の判例なんだけど、平成12年の判例はこれは本件保養所の利用に関して同一当事者間に生じた一連の紛争に起因するっていうふうなことを言ってですね、でもってこの部分についても取り込んで和解をすることができるというふうに言っています。だから、このね、同一当事者間に生じた一連の紛争じゃなかったらどうなるかは分からない。だから、あくまでも事例判断なんですよ、ね。なので、ここに関しては、まあ、様々な学説がありますから、自分なりの見解で規範を定立していただいて当てはめていただければ十分と。で、その当てはめに関してはね、まあ、この判例が素材になってますから、まあ、一応この判例のような、ね、ことが書けるといいのかなとは思いますけどね。はい。というわけですね。なので、まあ、一応ね、この判例に照らして考えるんだったら、まあ、取る立場にもよりますけれども、おそらく和解権限の範囲というふうに見ていいんじゃないかなと思うんですよね、これはね。はい。いいですかね。ということで、1個目のですね、この有効性に関する主張というのは、まあ、ちょっと難しいかなということになってくる。向こうだとはちょっと言い難いかというふうになってきます。で、そこでですね、次に2個目の問題ですね。これ確かに AY 間で契約されています。まあ、もちろんね、その A の代理人としての C がやってるんですけども、まあ、AY 間でやってる。で、そういうような状況で、じゃあ X に対してその効果が及ぶんだろうか、これを考えなきゃいけないですよね。はい。で、これに関して、ね、そもそもこれ、ちょっとまあ難しい話なんだけども、民事の実態法の話と訴訟法の話で、やっぱり分けて考えなきゃいけないかなというふうには思います。で、もし民事の実態法だけでいけば、この和解のね、権限が、まあ、もしその和解権限の範囲ですと、有効ですって話になってきたら、民事実態法の世界ではおそらくこの本件債権はないということになる。で、ない債権を譲り受けるというのはこれは不可能だということになりますから、民事実態法の世界では X の請求理由なしということに多分なると思います、ね。まあ、他の事情があれば別ですけど、本文の事情を前提にすると民事実態法の世界ではそうなると思います。で、訴訟法の世界ではどうなるのかということになりますけれども、訴訟法の世界ではそもそもこの和解とね、和解調書っていうものに、そもそもその判決行みたいな効力、これが認められるかどうか、まあ、特に規範力ですよね。規範力が認められるかどうか、でこれは、民事訴訟法の267条ですよね。確定判決と同一の効力というのがありますけども、ここに規範力、これが入るかどうか、これは問題になります。で、判例はいわゆる制限的規範力説の立場に立っていますね。制限的規範力説の立場に立っている。なので、その後にこの 目的となっている、まあ、目的というか、まあ、この、ね、問題になっているこの債権を譲り受けたものというのは、まあ、もし仮に、ね、その制限的管理説 その制限的な部分を、まあ、一旦無視して考えるんだとすると、115条の1項3号の口頭弁論の終結後の証券人と同じような状態になるでしょうね。まあ、もちろん口頭弁論の終結ってのはおかしいけど、ね、判決じゃないからね。だけれども、まあ、和解調書が一応その成立した後の譲り受け人ということで、まあ、115条の1項3号のまあ類推とか、まあ、そういうような状況になるのかなというふうに思います。で、ただ、ここに関しては、ただ、本当にそのね、規範力と同じように考えられるかどうかは問題ですよね。まあ、そもそも、その制限的規範力説なわけですから。制限的規範力説なわけだから、115条1項3号って本当に使っていいんだっけとか、そういう問題は当然あると思います。これはね。まあ、そもそも和解調書の、ね、その判決項が認める、あの、判決、確定判決と同一の効力っていうふうに書いてあるけども、規範力が認めるかどうかにすら争いがあるわけだから、それを拡張するようなこと本当にできるのかっていうような疑問はあって当然ですよね、これはね。はい。だからここはもう自分なりの見解にね、従って書けばいいと思います。別に否定でもいいと思いますよ。ね。その規範力否定っていうふうに書いてもいいし、あるいは拡張否定でもいいと思います。ここはもういろんなり、あの、論理的な、ね、展開はあり得ると思いますので、まあ、好きな見解でいいんじゃないですか。まあ、別に判例もないと思いますしね、ここはね。特にね。まあ、そもそも制限的規範力説っていうもの自体を判例が取ってるかどうかも、ちょっと怪しいところもないわけじゃないんでね、これはね。まあ、一般的にそう言われてますけど、判例は制限的規範力説ですよって一般的に言われてますけれども、ただ、本当にそうなのか、判例がその自分自身は制限的規範力説に立ちますって言ったわけでもないんで、わかんないところもあるんですよね、これはね。はい。なので、まあ、ここはね、あの、論理的に筋が取ってれば何でもいいのかなというふうに思います。で、別にね、でも、否定しても、その規範力とかを否定しても、そんなに困らないんですよ。さっき言ったように、訴訟法の話と民事実態法の話は切り離さなきゃいけないんで、民事実態法の和解契約、司法上の契約として、もし仮に有効だとしたら、本件債権っていうのはそもそも消滅してるはずなんで、この清算条項によってね。この本件和解によって、この部分が消滅してるはずなんですよ。で、消滅すれば当然債権として譲り受けることはできないはずですから、民事実態法の公弁として Y がね、これを主張してくれば、当然 X の請求は認められないということになる。だからもしかしたら規範力を否定しても、そんなに不当な結論にはならないと思いますけどね、これはね。はい。だからあの、民事実態法の話と訴訟法の話はやっぱり切り離して考えなきゃいけないですね、これはね。まあ、これが訴訟法の難しさだけどね。民事実態法と、まあ、今回はね、そんなにずれないかなと思うんだけどね。そんなにずれないかなと思うんだけども、やっぱりずれちゃう場合があるんだよね。ずれちゃう場合があるんで、そのずれをどうするかっていうのはね、そういうふうな問題っていうのは結構訴訟法独自の問題として難しいけどね。はい。ということでした。まあ、二つ目の問題は結構応用問題ですよね、これはね。じゃあちょっと回答の方を見ていきましょうかね。で、まず本件和解条項の有効性というところで、で、これはもう無効なんじゃないですかっていうの反論が考えられるよということですね。で、まずその特別の委任55条の2項2号、これを挙げてください。これがなければそもそもお話にならないんでね。で、特別の委任はありますよということになる。じゃあ問題はその範囲。特別に委任を受けたその和解権限、この範囲はどうなんだろうかということですよね。はい。特にこの本件和解条項2、これを結ぶ、そういう権限はあるんだろうか。あ、1は全然問題ないと思いますよ。1はそもそも訴訟物そのものだと思うんでね。この部分は問題ないと思いますよ。これはね。この訴訟物そのものだと思うんで、これは争えないと思います。で、2は分かんないということですよね。で、ここはもう本当好きな見解で言っていただければいいかなというふうに思いますね。まあ一応ここは、ね、その本人の意思と、本人の合理的意思というものを基準にするような見解に立ってますけどね。本人の合理的意思にかなう相当な範囲内の権利関係となっているかどうかっていうね。そういうようなところを基準にしてますけどね、これはね。はい。で、一応、当てはめはまあ判例のと近いようなことを書いてます。これね、同一当事者間で、で、その一連の紛争ですよね、みたいなことを書いて当てはめてます。これはね。はい。まあ、でもここはね、その自分の取る立場に従って、基準立てていただいて、当てはめていただければそれで OK ですから、別にこの見解による必要はありません。まあ、厳格に訴訟物だけですっていう見解、多分判例は立ってないんで、それは間違いないと思うんで、その見解はやめた方がいいと思いますけども、それ以外の見解だったら別にどんな見解でも結構です、ここはね。はい。で、有効ですよということです。で、次に、X に対して、その和解の条項の効力を及ぶのかどうなのかということですよね。で、これに関しては、まずね、その和解調書の効力がどうなのかということを解釈しなければいけません。で、これがですね、267条、確定判決と同一の効力のその解釈問題ということですよね。で、ここは一応制限的規範力説が判例だと言われているので、制限的規範力説によってます。で、そうすると、115条の1項3号で、まあ、類推適用になると思うんですけれども、ね、和解調書成立後、和解成立後の、その後の第三者ということで、115条の1項3号の、まあ、類推適用になると思うんですけどね。まあ、順用でもいいかもしれません。まあ、いずれにしても115条1項3号に、準じるような状況が起きるので、なので、その和解内容に拘束されるというふうなね、そういうふうな見解で書きました。ここはね。 さっきも言ったように、あくまでも制限的規範力ですから、規範力そのものではないので、そういうね、準用とか類推適用とかってできるんですかっていう問題もあるとは思うんだけど、ただまあ一応蒸し返し防止っていう趣旨からね、そう考えていいのかなというふうには思いますね。で、仮にね、否定したとしても、これ、第三者の効力の拡張っていうのも否定したとしても、さっき言ったように、民事実態法のね、和解のその確定項っていうのがありますから、だから結局ですね、本件では、その本件清算条項のね、この部分ですよね、本件和解条項2かな、これがもしかに有効だと結論変わらないんですよね、やっぱりね。どうせ民事実態法の世界でこの部分が消えてなくなっちゃうと、そうするとそれ譲り受けられないってことになって、それを Y が公弁として主張したらやっぱり負けちゃうんでね、これはね。はい。だとしたら、まあ訴訟法でもね、それ一致させた方がいいのかなっていう気もしますよね、これはね。まあ、ちょっとここはただ一つの考え方ですから、論理的に筋が通ってる考え方だったらね、もう何でもいいですね。好きな見解に立っていただければいいと思います。いいですかね。はい、それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。